ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれる。彼らは共にかがみ、ひざまずく。重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっていく。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ、背負って救い出す。私を誰になぞらえて比べ、私を誰と並べてなぞらえるのか。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇って、それで神を作り、ひざまずいてはこれを拝む。彼らはこれを肩に担いで運び、それがあったところに安置すると、それはそこに立ったままである。これはその場所から動かない。これに叫んでも答えず、苦しみから救ってもくれない。このことを思い出し、勇み立て、背く者たちを心に思い返せ。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は後のことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げるという。私は東から猛禽を、遠い地から私の計画を行う者を呼ぶ。私は語ってそれを来たらせ、計画を立ててそれを実行する。私に聞け、かたくなな者たちよ、正義から遠く離れている者たちよ。私は私の義を近づける。それは遠くはない。私の救いが遅れることはない。私はシオンに救いを、イスラエルに私の栄を与える。かつてですね、ある海外雑誌がイギリスで行われていた政治演説を分析して、政治演説の中で聴衆が拍手をする直前にどんなことが起きていたのかを調べたことがあります。スピーチっていうのは、聴衆がしらけてしまうシーンもあれば、拍手が鳴り止まないこともあったりします。その中で拍手が起こるケースの約半数で、ある種のコントラスト、対比が表現の中で使われているというのが明らかになりました。例えば政治を実行する前の過去と実行した後の現在の姿とか、または自分以外の人がこれをした時と自分がした時の違いとか、この拍手が起こる時の調査結果から、対比、コントラストっていうのが表現の中でも大きな役割を果たしていると言えたりします。もちろん単純に対比をするだけではなくて、より質の高い形で対比が表現できたとき、拍手が起きるということです。実は聖書でも多くの箇所で対比が用いられた表現っていうのが描かれています。今日の聖書箇所でも大きなコントラストを見て取ることができます。その対比っていうのは、偶像と聖書の神の対比。バビロンの神である偶像は人々を救えないっていうのに対して、聖書の神は人々を救うことができるという内容が書かれています。冒頭でバビロンにいる神々の頭であるベルと、その息子ネボという神が人々を救うことができない点が描かれています。一節を見るとこうあります。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの像は獣と家畜に乗せられる。あなた方の荷物は疲れた動物の重荷となって運ばれるとあります。イスラエルの民というのは、バビロンの地に捕囚された後、最初は自分たちの神ヤーウェを崇拝していましたが、異国の文化に馴染んでいく中で、次第にこのバビロンの神を拝むようになっていきました。このような偶像礼拝の誘惑というのは、今に始まったことではありません。 もともとイスラエルの民がカナンの地に住み始めた時も、当時の原住民の文化を取り入れたり、さらには諸外国から異なる宗教が入ってきました。旧約聖書の中では預言者たちがたびたびイスラエルの偶像礼拝を批判しています。でも偶像礼拝の誘惑っていうのはイスラエルだけでもありません。偶像礼拝っていうのは神よりも優先してしまうことを指します。人類の初めにアダムとエバが神よりも蛇が語る言葉を優先した過ちも偶像礼拝の罪と言えます。さらにはイエス・キリストの人生も偶像礼拝の誘惑との戦いでした。悪魔が荒野にいたイエスに、悪魔にひれ伏すならイエスに全てを与えると誘惑したことがあります。また神が定めた十字架にイエスがかからなくて済む方向に導こうと悪魔は誘惑しました。偶像礼拝というのは聖書全体に関わるテーマとなっています。それは今の私たちにおいても同じです。今私たちが神の国を味わい、それにとどまって生きるかどうかは、この偶像礼拝をしてしまうかどうかが大きく関わっています。偶像というのは英語でアイドルといって、このアイドルという言葉にはイメージという意味が含まれたりしています。つまり目に見える銅像を拝むことだけではなくて、私たちが心の中で描く考え方や価値観も偶像になりうるということです。ですので時に教会が掲げるビジョンが偶像になってしまうこともあります。教会がビジョンに向かって歩みを進めているつもりが、時にビジョンを優先するあまり御心から離れた行動をとってしまうことがありえたりもします。この神以上に大切にしてしまうものが偶像であるということは、この世界にあるすべてのものが偶像になり得るということです。かつて C.S. ルイスという人は、悪魔には2つの戦略があると語ったことがあります。一つは悪魔が恐ろしい存在であると思い込ませるということです。この土曜礼拝が始まった頃に、多くの人たちが何かこうありえないような試みを受けたことがありました。その時それがこう悪の力が影響していると理解した時に恐れを抱くこともありました。もしかしたらこの土曜礼拝っていうのはやめた方がいいんではないか、そのように思わせるのも悪魔の戦略の一つです。でも C.S. ルイスは悪魔の戦略にはもう一つあると語っています。それは悪魔など存在しない、悪霊の力など働いていないと思わせることです。偶像礼拝に没頭するときにもこの悪魔の影響を忘れさせることがあります。知らず知らずのうちに悪の影響によって偶像礼拝をしながら自分では信仰熱心だと思い込んでいることもあったりします。偶像礼拝っていうのは目に見える像を拝むだけではなく、心の中にある価値観や考え方への執着も含みます。皆さんが拝みやすい偶像、価値観、一体何なんでしょうか。皆さんはどう考えるでしょうか。実はこれを詳しく扱っているのが10月に行われる人間関係向上セミナーになります。関心がある方はぜひそちらにご参加ください。今日はですね、少しだけその中のことをですねご説明いたします。ある教会ではですね、自分が拝みやすい偶像をより分かりやすくするためにソーシャルスタイル理論というのを用いたりもしています。ソーシャルスタイル理論というのは1960年代にアメリカのイリノイ大学で提唱された理論で、2つの行動軸から行動パターンを4分類にしたものを言います。内向的外向的な行動軸を横軸にして、そして感覚的論理的な軸を縦にして4つのパターンに分類してですね、それぞれの行動特性を分析する図になっています。どうでしょうか。皆さんはこの4つの分類のうちどういう行動パターンがあるでしょうか。内向的っていうのは行動が受け身であったりとか、また会話の中で自己主張をあまりしないとか、 ストレスやプレッシャーがあるときには戦わずに逃げて家にこもってしまうというのが内向的な行動の特徴だったりします。で、反対に外向的なタイプっていうのは行動が積極的だったり、会話の中で自己主張が積極的であったり、またストレスやプレッシャーに対しては攻撃的な特徴が外向的な行動の特徴だったりします。で、また感覚的な面と論理的なこの縦の側面に目を向けますと、感覚的っていうのは直感や感覚で判断したり、またコミュニケーションでは感情をよりはっきりと表現したり、物事を覚えるときには経験や体で覚えるなどの特徴があります。そして反対に論理的っていうのは判断する際に論理的な視点で捉えたり、またコミュニケーションでは感情表現を抑えめにしたり、物事を覚えるときには体系だって原則やルールなどを重視する傾向があるのが論理的な人の特徴だったりします。で、これを踏まえてですね、皆さんというのはどういうタイプが強かったりするでしょうか。もちろんですね、状況によってタイプが変わることがありますので、それぞれの状況によってどのタイプが強いでしょうかというのを見ることもあります。で、なぜこれをわざわざ私が説明したのかというと、このタイプによっても拝む偶像の傾向に差があるからです。例えばタイプの違いによって担保しようとする欲求にもですね、特徴が出てきたりします。内向的かつ感覚的な特性が強い、この図でいうと向かって左上のタイプの方っていうのは需要欲求、所属欲求っていうのが強く執着しがちな傾向があったりします。このタイプの人っていうのは周囲から受け入れられているかとか否定されていないかとか、そういった点に執着されやすい特徴があります。所属している組織から村八分のような扱いをされるのがこのタイプというのは極端に嫌いだったりします。そして同じ内向的であっても左下の論理的なタイプの方っていうのは安全欲求、性格欲求に執着されやすい傾向があったりします。職人気質の方っていうのはここに多かったりします。慎重とかあと我慢っていうのを結構好んで失敗やミスを極端に嫌う傾向があったりします。そして右上に移るとですね、今度外向的かつ感覚的なタイプの方っていうのは承認・称賛欲求に執着されやすい傾向があります。仕事などではアート系だったりデザイン系の仕事の方っていうのはこのタイプが比率的に多かったりします。社交的で注目されることを好む傾向というのがあります。で、最後にですね、この右下の外向的かつ論理的なタイプっていうのは決断達成欲求に執着されやすい傾向があります。ここは経営者に多いタイプなんですけれども、自分が決めるということにこだわったりとか、また掲げた目標を達成する意欲が強く働いたりします。最初にですね、この誤解がないようにお伝えするとですね、この欲求っていうのは本来は良いものだったりします。欲求も神の被造物ですので正しく扱うのであれば本来は良いものだったりします。でも先ほどお伝えしたように、全ての被造物が偶像礼拝の対象になり得るということです。正しい使い方の度を超えて執着する度合いが強くなってくると、いつの間にかそれは神を忘れさせるような存在として機能していきます。今日お読みした6節と2節を見ると、偶像を拝む人たちの労働の姿が疲れ果てるまで惜しげなく働き、そしてそれを拝んでいる姿というのが描かれています。6節はこうあります。袋から金を惜しげなく出し、銀を天秤で測る者たちは金細工人を雇って、それで神を作り、ひざまずいてはこれを拝む。2節では、彼らは共にかがみひざまずく、重荷を解くこともできず、自分自身も囚われの身となっている。この偶像礼拝の問題の一つっていうのは、私たちが神から引き離されてその偶像の奴隷、虜になってしまうっていう点があります。例を挙げますと、少し前にですね、放送されたドラマに「リベンジ欲望の果てに」というタイトルのドラマがありました。これは主人公のですね、父親が 巨大病院を運営する理事長だったんですけれども、主人公はこの父の意思を引き継いで自分も病院長に就任しました。で、当初彼は出世とか名誉のために患者の命など全く顧みない病院体制を変えたい、そして心臓血管の病で苦しむ子どもたちを少しでも多く救いたいという父の意思を継ごうとして病院経営をスタートしました。でも病院の中に渦巻く闇の力に翻弄されていきます。一度理事長になって権力を握ると、彼自身もこの出世と名誉のために他人を顧みないような人へと変えられていってしまいました。ある日、医療ミスで患者を死なせたケースが病院で発生しました。その時、彼のミスであったので、それをもし公に認めてしまえば、自分がやりたいことを達成できなくなってしまうため、彼はそこでこのことを隠蔽する決断をしました。そしてこの隠蔽に気づいた病院内のスタッフが現れると、それを一つ一つ消そうとしていきます。この病院の経営者ともいえる主人公は、まさに先ほどの決断達成欲求の虜となってしまっていました。そこから自分を解放できないシーンというのがこのドラマの中で展開されています。これはあくまでもドラマの話ではありますけれども、私自身が実際に同じようなシーンを働く現場で見てきましたし、また他の3つのタイプの人たちにおいても、欲求を担保するために神から離れてしまうシーンを同様に見てきました。そして私自身もこの闇の力の欲求または、誘惑を受けながら生活をしています。多くの人たちは相手の偶像礼拝に気づくことがあっても、自分自身の偶像には盲目になりがちです。皆さんはどのような偶像を拝みがちだったりするでしょうか。私たちはこの偶像礼拝から解放される必要があります。しばしば偶像と向き合うとき、私たちはこの偶像を手放すために悔い改めを優先するように求めがちだったりします。でも悔い改めの前に私たちがすべきことというのがあります。それはここでも神の愛に触れる。私たちは悔い改めて許しを得るということを考えがちですけれども、悔い改めなければ神と出会えないわけではありません。エジプトで奴隷だったイスラエルが解放された時、彼らは別に罪を悔い改めたわけではありませんでした。また新しい出エジプトをもたらしたイエス・キリストも、私たちが罪を悔い改めたから十字架にかかったわけではありません。私たちが悔い改める前にすべきことは、神の愛の行為に触れてそれを味わうということです。それを抜きに私たちは本当の意味で偶像を手放して自由になるということはありません。では、どのようにこの神の愛に触れることができるんでしょうか。今日の聖書では、偶像は背負わせる神であるのに対して、聖書の神は私たちを背負う神であるということが書かれています。まず7節を見るとこのようにあります。彼らはこれを肩に担いで運び、それがあったところに安置すると、それはそこに立ったままである。これはその場所から動かない。これに叫んでも答えず、苦しみから救ってもくれない。偶像は人々に自分を運ばせる神でありながら、救いの力がない点が見て取れます。それに対して3節と4節では、聖書の神が私たちを背負って運んで救う存在であるということが書かれています。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りの者よ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれた者よ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。神の愛の行為には、私たちを背負って運び、救うという神の特徴が見られます。私が初めてですね、妻とニューヨークに行った時のことでした。ニューヨークにはですね、妻の親戚がたくさんいます。 そのため私がニューヨークに行った時に、私を歓迎するためにですね、バーベキューレストランを予約してくれました。でそれがですね、ニューヨークに到着してから3日目ぐらいの出来事だったんですけれども、タイミングが悪いことにですね、私はその日、時差ボケでですね、苦しんでいました。で思い返すと、私はそれまで海外に行くと常にこの時差ボケとのですね、戦いを強いられていました。でも今回の時差ボケっていうのは、今までで一番悲惨とも言えるような試練となりました。私は当初この辛さをですね、我慢していました。それは恥をかきたくなかったからです。で我慢するっていう行為は、先ほどの図でいくと、内向的かつ論理的なタイプの人がよく取る行動だったりします。でその背景には安全欲求を満たそうというのが多かったりします。でもその日の私っていうのは、我慢することで乗り越えられるようなレベルではありませんでした。もう何かあと一口口にしたらですね、そのままそれを吐いてしまいそう、または倒れてしまいそう、そのぐらいですね、辛い状況に陥っていました。でそのため私はもうさすがにこれはダメだなと思って、妻に相談しました。時差ボケが本当にひどくて、実はもう何も食べれない、注文しなくてもいいかなって相談しました。で親戚が10人以上集まるパーティーでしたので、そしてなおかつ私が主役でしたので、親戚たちからはマジかよというようなリアクションが起きました。でも私の現状を理解した妻がその時私の盾になってくれました。妻は私に代わって親戚たちにこう言いました。彼は今時差ボケで苦しんでいるの。誰も彼を責める権利はないというふうに言ってくれました。でその後このレストランで他の人たちが食事をしたのを終えてですね、私たちは今度教会に行って、その日が日曜日だったので、たまたまですね、教会の仲間の一人がですね、私に時差ボケに効くメラトニンがいいよというのを教えてくれました。それによって私は教会が終わった後、スーパーでこうメラトニンを買って、それを服用してからですね、翌日から体調を取り戻すことができました。でそれだけではなくて、それ以降ですね、海外旅行で時差ボケに苦しむことがなくなりました。でこのようなですね、この一連の流れの背景に神の働きがあったというふうに私は理解しています。神は妻を通して私を救いへと導きました。でまた神はこのメラトニンを紹介した友人を通して私を救いへと導きました。そして私が自分の力で満たそうとする安全欲求というのは、本来神によって満たされるべきでもあるという点を教わりました。今日の聖書を見た時にも、神が何か直接的に私たちを運ぶというよりかは、別の人間を用いてイスラエルの民の重荷を負い、救いへと彼らを運んでいます。11節を見るとこのようにあります。私は東から猛禽を、遠い地から私の計画を行う者を呼ぶ。私は語ってそれを来たらせ、計画を立ててそれを実行する。イスラエルはこのあと東にあるペルシャ帝国の王様クロスを用いてイスラエルを解放させていきます。このような経験を私たちが味わい、そこで神が私の人生を背負ってくれる経験をすることで、偶像を手放すことにつながっていきます。さらに父なる神はイエス・キリストを通して私たちの重荷を背負われました。このような神がイスラエルを背負い運ぶ方であるっていうのは、旧約聖書だけではなく新約聖書においてもたびたび見ることができます。放蕩息子の話を見ると、弟は神の愛に包まれた時に悔い改めに導かれたと考えられています。また人々から嫌われていた主税人のザーカイに対してイエスは、私は今日あなたの家に泊まると人々の前で言われたことがあります。この嫌われ者のザーカイと一緒になるということで、イエスも嫌われ者として蔑まれてしまいます。イエスがこのザーカイの盾になるような行為をしたことによって、ザーカイはイエスの愛に触れ、ザーカイは自分の心を悔い改め、 お金に対する執着から解放されました。さらにイエスは私たちのすべてを背負って十字架にかかりました。私たちがこのような神の愛に触れるとき、私たちが悔い改めに導かれます。私たちが愛に触れていくときに、偶像から解放されていきます。イエスの愛に触れるとき、私たちの心が解放されます。このイエスの愛に触れて、また今月も歩みを進めていきましょう。一言お祈りいたします。